はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、ね毎回言ってるけど、こう出し尽くして、でちょっとこう疲れて一回なんかインターバルを置いて、でまたやり直すっていう感じなんだけど、ちょっとね、もう何に喋っていいか分かんなくなるっていうような感じに一回ちょっとなるんで、リセットできたかなとかって思う。なんかそのまま喋ってる、なんか
いいですよ、
どうぞ。ちょっと疲れたとかっていうのもなんか良くないなと思って、今回はじゃあ疲れたとか言わないようにして、
もう言っちゃったけど
疲れてない、じゃあこちらの方と一緒に、はい、
はい、どうも。疲れた時にこそ豆竹のコーヒー一杯、ゆうかです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。コーヒー、やっぱコーヒーブレイク必要だよね、やっぱね。
まあコーヒーもいただきながらお話ししてますけど、でもやっぱりこうあるとないは違いますし。
その、やっぱ話進むっていうか、乗ってこない？
しかもこうアドレナリンも出ますね。
なんか分かんない、出る感じがする。お酒飲んでハイになるとかっていうんじゃなくて、なんかこうきっかけになるっていうか、だけどなんかちょっと一旦落ち着こうっていう時もいいし、
確かに。
やっぱコーヒーって不思議だなとか、
うん、
コーヒーっていいもんだなとかね、なんか
なんかどうしましたまあでもそうですよね、
なん
かそれを作ってる方ですから。
あ、そうか。
そうですよ、ありがとうございます。
夢があります。
はい、夢が、
コーヒーには夢がある。
コーヒーには夢がある
っていうのがちょっと今日のテーマに
コーヒーには夢があるし、人魚にも夢ありましたしね。
そう、ということで、早速はい、今日も前回引き続きこちらの方をお呼びしてます。高野大輝さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
お願いします。
ね、夢のある林業の話が最後の方いっぱい聞けて、これはちょっと林業の話をね、もっともっと聞きたいところなんですけど、それはちょっとだいぶ聞いて、でもやっぱ気になるところをやっぱ聞いていかないといけないと、もうなんかずいぶんなんか伸ばしちゃったけどもうさすがにちょっと言っていかないといけないかなと思って。まあ家族のメッセージとかにもありましたし、YouTubeYouTube、大ちゃんが出演してる YouTube を一緒に見た時間とかね、YouTube に出演だよ。
そうです
よ、とかね、例えば、またなんか、音楽もしてるとかいう話
とか、
ね、音楽
するとか YouTube 出演とか、
ね、なんかそういうのがちょいちょい出てきたんで、これはちょっと聞いとかないとみたいな、いう感じなので、ちょっと林業の話一旦置いといて、そのお仕事以外の部分の多分核が一個あるんじゃないかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですが、率直に、これ音楽をやってらっしゃる。
そうです、音楽をやっております、
音楽というのは
和楽器です。
和楽器、
はい、
はい、
ここで和が来るとは、
和楽器でございます。誰が
想像してましたって感じ。
和楽器、なんかその名前を、お名前をね、ラジオで名前聞いて、あの人かって分かる人も多分いると思うんだけど、
いやいや、
実は全然知らなくて、
はい、
で、なんか、最近ちょっと前に確かインスタフォローしてくれたでしょ。
はい、させていただきました。
で、あ、そうだと思って、あ、高野さんだと思ってパッて見たら、えって思って、あ、そうなんだと思って、
なるほど、
和楽器を
ちっちゃい時、まあ、2歳ぐらいからもうずっと、
2歳から、
2歳から、はい、じゃあ和楽器とサッカーは結構並行もしてたんですか。
そうですね、
すごい、
結構何にでも興味があったので、空手もしてましたし、サッカーもテニスもやって、
マルチの方ですね。
中途半端な方ですね。
いやいや、でも和楽器が何ぞやっちゅうのは、和楽器で何をされてるの。
和楽器は主に自分は津軽三味線と和太鼓と篠笛をやっております。
3つ出ましたよ。
主にって言うんだけど、主なやつが3つもある。
主なやつが3つある、はい、まあ、メインはでも太鼓、和太鼓の
和太鼓
ですかね。
まあ、
とりあえずじゃあ和太鼓の話から、ちょっともうなんか話がなんかあれだけど、やっぱ本屋場系で和太鼓といえば、
ですね、
あそこですね。
そうです、
もうあれしかないですねみたいな、
はい、あれしかない、
お嬢さんの名前がついた、
前回太鼓、
そうです、前回太鼓で、もうちっちゃい時から
ずっと、
自分の祖父が立ち上げたんです、祖父の代が、祖父の代がもうその時代から、祖父が20代30代ぐらいかなの時から立ち上げた団体で、
じゃあもうだいぶ 前回太鼓自体はじゃあ何年も、
そうですね、
歴史がある感じ で、はい、でそれを小さい時から、
そうです、うん、自分の、親父も、前回太鼓のメンバーで、
うん、元々、うんうんうん、
でもうあんまりその記憶にはあんまりないんですけど、
うん、
泣きながら練習場に連れて行かれてた記憶はありますね。
へ
え、そうそうそう、気づいたら太鼓やってたっていう感覚
ですよね。ですかね、2歳からだった
としたら、はい、そうです、そうです。
いやもうあのもう本当に申し訳ないんだけど、うん、そのもう前回太鼓の知識が全くなくて、
あ、そう、うん、そうですよね、
うん、
私もしっかりはちょっと、
ね、ただ前回太鼓が来ますよとか、うん、イベント、ね、ポスターに出てたりとか、うんうんうんうん、前回太鼓こういうとこで出てますとか、まあ、テレビ新聞とかなんかそういうのでよく見る機会はあるんだけど、
はい、
じゃあ前回太鼓聞いたことあるかって言われたら、まあ、どこかでチラリとっていうのはあるけど実はなくって申し訳ないなとかって思って、ね、あでもちょっとこれはすごいもういい機会とか聞いてみようとか。
いや確かに、
その前回太鼓っていうのは何て言ったらいい、
何て言ったらいい、
何て言ったらいい、
普通のこうなんかこうあるんですか、
太鼓の
流派
、うん、そうですね、打ち方はやっぱりチームによって違うんですけど、うん、うちはその福岡にある、能祖神社っていう神社があるんですけど、
はい、
その能祖神社の能祖、能祖打ちっていうのが、
は
い、うん、普通だったらバチはまっすぐ天井に上げるんですけど、能祖太鼓の能祖打ちっていうのは、
うん、
あ上に真上に上げバチを上げるんじゃなくて、
うん、
横に出すっていう打ち方スタイル、
横向きに
こうバチを横に目の前にバチを持ってくるってい
う
形のスタイルをもともとはやってました。
音変わるんですか、やっぱ打ち
方。音は変わんないんですよ。
変わんない。
そうそう、変わんない
です。見せ方
ってことです
か。
見せ方。
音変わんない。なんかすげえ面白い。音まで変わんないん
ですよ。やっぱこう言葉で表現するのはなかなか難しくて、やっぱり実際に見ていただいた方が。
確かに、ね、音として聞くだけじゃなくてこう
やっぱパフォーマンス
ですよね。
そうです、ね、そうなりますね、パフォーマンス、う
ん、でもその音ももちろん大事だけど、
もちろん、
はい、パフォーマンス自体を見てほしいみたいな、そういうことになる、その、動きみたいなやつ。
そうですね、
それも全部含めて、
ね、含めて、
ね、見てください
みたい
な、
はい、
あ、そのじゃあそのチームの団長さんみたいな感じになるんですか。
今は、うん、代表代行をさせていただいて、
代表、
はい、代表は
います、代表別でいて、
はい、
ああなるほど、
じゃあもうナンバー2みたいな。
そうです、
はい、
一緒に子供たちに教えて、
おじいさんから受け継がれたものだったら家族も全員でやってるような形になる。
そうです、自分妹がいるんですけど、うんうん、妹も前回代行のメンバーで、
何人ぐらいそのメンバーはいるんですか。
今、ですね、OB、OG を含めると約30名ぐらいまで行くんかな。子供たちがメイン、ジュニアがメインなんですけど、今はですね、はい、
へえ、ジュニアは何歳くらいからですか。
もう本当
2歳から、
2歳から、
自分は2歳の時からやってましたし、まあ小学校1年生、
うん、
幼稚園
ぐらい
から高校3年生までがジュニアになるんですけど、で、
大人の部門もあってみたいな、
は
い、
そうです、もう 今はでも完全に大人と子供分けてるというか、うん、一緒に
やる感じ、
はい、例えばイベントとかに行くともう、うん、ジュニアと OBOG が一緒になって演奏する形ですね、
うん、OBOG 扱いになるっていうことも
そうです、一応自分もずっとちっちゃい頃から、チームに入ってて、卒業した
っていう形になるわけだ、その大人の人は、
はい、
だけど、うん、そこに一緒になって
やる、一緒にも前回代行、
卒業はどのタイミングとか決まってるんですか、
もう
何歳とか、
高校3年生までなんで、18歳
そうなんですね、
までがジュニアで
やって
ですね。
じゃあ OBOG は別にお仕事しながら、
そうです、そうです、
関わってるってことです
ね、はい、で、その、うん、例えばイベントをありますよって言った時に行ける人が行ってみたいな、うん、そういう感
じ。そうです、そうです、もうやけ、ありがたいんですよ、やっぱ仕事しながら、
うん、
時間作ってくれて、OB OG が一緒に演奏してくれて、その代表代行っていう立場なので、
うんうんうん、
やっぱりその協力してるくれる人たちがいないと成り立たないので、
うん、
ありがたいですね、やっぱ OB OG が来てくれるんで、いつも演奏のたびに、
演奏本番ももちろん集まりますけど、本番のために練習も、
はい、練習ももちろん、はい、
やります
、
や
ります。結構な頻度ですか。
練習はでも基本は、うん、毎週土曜日、
あ、毎週でも
やってるんですね、
毎週土曜日やっ って、はい、でイベントの前に
またちょっと増やして、
増やして
練習日増やしてですね、やったりとか。
俺本当に太鼓のこと全然わからないんだけど、うん、その一演奏っていうのなんかわかんない、うんうん、
一演奏
の、うん、そのほらどうやって叩くとかどういう順番とか、その楽譜じゃないけど、
あ楽譜
そういうのがあって、
そうです、楽譜ちゃんとあってですね、うん、でも口伝、言葉で伝えてきたチームもあります、口伝で、口伝ので、あのやけこうどんどんカッカッカッどんどこどんとか言って覚えてもらうみたいな、
本当にその
それを全部頭の中入ってるのを言いながら
メンバーに覚えてもらうっていう口伝のやり方と、ちゃんとした楽譜にして、
うん、
あの
楽譜で覚えたやつでやるっていうやり方、
はい、うちはもう楽譜で全部やってますね。
太鼓の楽譜がどんな楽譜なのかもよく分かってないけど、
でんでんとか
書いてない、どんどんかみたいな、
いや一応音符で全部、
え音符
音符でやけピアノができる人はもう絶対分かりますね。
え太鼓ってドレミファソラシドあるんですか。
いやないんですけど、リズム四分音符、八分音符、十六分音符とか、
ね、なるほど、ね、そんなことさえ分かってなか
った、ね、ピアノやってない人だな、俺もそうなんだけど、そか俺もそうなんだけどその質問は多分ピアノやってる人はしないん
だろうね。失礼しました。
いや
言わなくてよかったって俺も多分
ない、ずるいですよ。でもそれ言うことによって同じって
言われ
る。メンバーはあれなんですか、そのどんな方でも入れるようなものなんですか。
もちろんです、もちろんです。
あじゃあ前回大学やりたいんだけどって例えば俺が言ったとしても入れ
る。入れます、入れます、もちろんです。
でも OB
を、
年齢はあれですよね。
いやもう全然年齢は関係ないのでで
も高校生になったら卒業ですよね。ここ
一応卒業みたいな。
でも別にそういうのはない、
別にないですね。
もう今そのジュニアがメインっていうことやったじゃないですか、
はい、
今やっぱお子さんとかもね少なくなってきてて、メンバーはやっぱ減少しつつあるもんなんですか。
あの一時期ですね、うちの前回大工もメンバーが5人とかになった時があったんですよ、
はいはい、
そのまあ OB OG は抜けて、
はいはい、
ジュニアだけで、
はいはい、
で一回そのこれはやばいぞってなって、
うんうん、
で太鼓体験教室っていう教室を開いたんですよ、
うん、
中津市の、小中高に小中やったかな、小中学校にこういうのを体験会やりますよっていうパンフレットバーって配って、で、20名ぐらい来てくれたんですかね、
うんうん、
でそのうちの13人か14人ぐらいがもうバーッとその時に入りたいって言って入ってくれて、
あそれで、
で一気にメンバーが増えてですね、やっぱりこう知ってもらったり見てもらう機会がないとやろうって思わないんで、やっぱ良かったなと、
いや思いました、つながりました、
やっぱそれ大事、
大事ですよね、人形もそうでしたけど、
そうそうそう、うんうん、やっぱ知ってもらうきっかけ機会がっていうのが、
はい、
やっぱその機会をやっぱちゃんと用意してるっていうね。
そうですね、でもやっぱ入ってくれたのはやっぱ嬉しかったですね。
でなかなか例えば多分だけど、うん、その前回大学を始めた頃っていうのは、前回要は本屋場地区の子たちが入るみたいな最初はイメージだったのかもしれないけど、でも、
はい、
もっと広がっていったっていうそういう感じ。
そうですね、そうですね、うん、最初じいちゃんたちが立ち上げた時は、
うん、
最初は神楽をしよったんですよ、
うんうんうん、
神楽で盛り上がって、
うん、
神楽も太鼓使う
んですね、
で多分その能装太鼓っていうのを見て、
うん、
その習いに行ったんですよね、そこに、
うんうんうん、
でそれから引き継いできたっていうか 今に至るまで、もともとは神楽がスタートだったんです
よ。なるほど、神
楽の叩き方がその農村、
いやまたそれは全く違うんですけど、
そ
のきっかけがもう神楽なんですよ。
要はだからその前回太鼓っていうのをこう作ったってことでしょ。
そうです、もう団体を、
団体を、
はい、
で前回太鼓っていうものだから楽譜とかも一から起こしてみたいな、なんか例えばそういうこと、
そういうそのノウハウがある方を呼んで曲を作ってもらったり最初してたんですよ、
うん、
じいちゃんたちが、
はいはいはいはい、
でそれでやっぱその教えてくれる人が楽譜使ってたんで、
うんうん、
そのやっぱなるじゃないですか、
うんうん、
楽譜
でそれがそこからもうオリジナルのやつができて、
はい、そうです
ね、前回太鼓のオリジナルのやつがいくつかもうすでにあって、それをやってるみたいな。
そうです、そうです、そうです。
へ
え、なんか全然知らない世界、面白いね、なんか
めっちゃ今もうすぐ見たい聞きたいです、
そうそう、
そのパフォーマンス、
ぜひぜひぜひ、
それを、
うん、
例えば YouTube チャンネルみたいなのがあってみたいな。
そうですね、 YouTube チャンネル、その前回太鼓の演奏とか、
うんうんうん、
まあ、自分が作ってるチャンネルなんで、
おうおう、
自分の三味線だったり笛だったりも入ってるんですけど、
忍ぶ三味線言ってましたね。
そうそうそう、
忘れておりました。
だから動画では見れるようにな
って、前回太鼓の YouTube チャンネルじゃなくて、
じゃなくて、うん、
高野大輝の YouTube チャンネル、
大和心っていう、
大和心
ほらせーけんけど、でも大和心っぽいですよね。
大和心
っていう、心っぽい、
いやいやいや、大和感が
ある。大和感、
いやいやいや、
まあいいや、
まあぜひ、
うんうんうん、
見ていただければ。大和心って調べたらできますか、
YouTube チャンネル、
はい、いやでも前回太鼓で調べたら出てきます。
あ、本当ですか、はい、あ、でもそうですよね、
はい、
まあでもちょっと待って、でも、うん、いや YouTube チャンネルで見れるのはいいんだけど、でもやっぱ実際見た方がいいよね、でもね、
間違いない。
そうですね、やっぱ生が一番、
生がやっぱり
太鼓の振動というか、
うんうんうん、
鼓動がやっぱ一番感じれますね。
その見れる機会っていうのはやっぱりそのイベントだったりっていうのがやっぱ思う。
そうですね、
うん、
そう、地域の
イベント、基本イベント、
イベントです。
うん、
か練習に来ていただくか。
あ、
はい、
へ
え、
ですです
何どうする、
佐々木さんと私で演出させてください。
ぜひお越しください、
う
ん、
でもそれだけこうそそられますね、今聞くと。
そう
ね、近々そういうのがあたりもするかもしれない。
近々ある、うん、
明日ありますね。
あ、
でも明日、でもこれあれです
ね。まあでもそれでもね、いつやったのかとか、
そうそう、ね、え、今日20日なんで、
うん、21
に明日ある。
そうです、朝の8時から演奏
が。あれ、こんなところでこんなことやってていいのか
な。ごめんなさいね。
いやいや大丈夫
です。大丈夫。あ、大丈夫。
あの、はい、豪華客船みたいなのが中津港に来るんですよ、
はいはいはい、
それのイベントで明日。
あ、そこにあの中津港に行って。
そうです、朝。
まず中津港に豪華客船来るんですか。すいません、知ら
なく
て。
なんかそれをこう、はい、なんか接待するみたいな。
そうですね、歓迎演奏。
歓迎演奏、
あ、はい、あ、でもすごいですね、そういうところで。
その歓迎演奏 の、
はい、
その演奏と、
はい、
例えばイベントでやる演奏と、なんかこういう、いくつかやっぱあるわけでしょ。なんか
そうですね、いろいろやっぱりあの地元の祭りだったりとか、
祭り用のやつとか
ありますね、とか、うん、なんかの歓迎会みたいな感じの、
あ、
うん、祝賀会とか、
うんうん
う
ん、
そういうイベントもありますし、
うんうん、
去年はあの自分あの前回太鼓はジュニアチームができて25周年だったんで、
う
ん
う
ん、文化会館でコンサートとかしたりっていう演奏の場もあったりします。
前回太鼓のみだけが詰まったコンサートです
か。そうです、そうです、そうです、そうです。
いいですね。
へぇ、でも全然知らないもんだね。そういうのもあるんだね。
そうですね、でもなかなか、でもその太鼓を生で聞く機会に巡り合うかと言ったら、
うん、調べ、イベントだよね、
うん、
イベントでも、まあ、ちらほら聞くんですよ、前回太鼓が出てるっていうのは、うん、でもその場合に本当行けてないだけ
で、なかなかやっぱ生で聞く機会はないかもしれないですね。
ないもんなんです、うん、年間を通して言うとそういうイベントって地域でやってるのってどれくらいなんですか。
地域っていうか、うん、自分たちが前回太鼓として出演してるイベントは結構、まあその年によって回数は違うんですけど、まあ50回、
50回
ぐらいとかは行くんじゃないですかね、年間通したら。
中津市だけやともうちょっと少ないですか。
少ないと思います。
え、じゃあ割と遠征もするっていうこと。
遠征、福岡ぐらい、あんまり、でも遠くはあんまり行かないですけどね。
え、でも50回って毎週ってことでしょ。だってそうな
ったら計算早いですね。
いやでも、いや、
いや、50回はそしたら言い過ぎかもしれない
。いやでも何十回ってあるってことでしょ。
そうですね、
でも毎週とは言わないけど、ちょっと、あ、週末土日って出ることもあればみたいな。
あります、あります、はい。
じゃあ月1よりは多い
ってことですよね。全然多い
ね。月に1回は多分合ってますね、絶対、
は
い、イベントが。
あら、結構忙しいじゃない、ま
あ、そうですね、ありがたいことにいろんなところに呼んでいただいて、前回太鼓。
ちなみにですが、その前回太鼓のパフォーマンスするときに、その津軽三味線ですかね、
はい、
とかもやるんですか。
そうですね、前はやってたんですけど、今はもう津軽三味線は津軽三味線のチーム自分が持ってるんで。
あ、チームが、
はい、あります、あります。
自分が持ってる、
はい、持ってるというかやってる、一緒にやってる、
はいはい
はい、はい、があって、そっちのチームで動くことが多いですね。前回太鼓は前回太鼓、津軽三味線のチームは、
あ、一緒ではない
っていう。忍笛もう忍笛チームなんですか。
忍笛はチームは作ってなくて、ただもうレッスンっていう形で
や
ってたり。
先生ってこと。
先生もやってます。先生ほどではないんですが、
忍笛の先生、先生っていうか忍笛需要ってあるんだ。
まあ意外と
よくわかる、
意外と 意外とですね、
聞いときながら
来月からはあのドイツ の,、うんう
ん、ド, イツ
のドイツに太鼓チームがあるんですけど、
うんうん、
ドイツの皆さんに忍笛を
教える、
オンラインレッスンですねをやったりとかやります。
もうワールドワイドですね。
ワールドワイド
すごいね。
一昨年は実際にこうドイツに呼んでいただいて
行って
太鼓を教えたり、あの三味線を教えたり笛を教えたりとかしてきたんですけど、
ドイツってそういう、こう日本のそういう演奏が興味ある、
結構いろんな世界で、うん、アメリカとか、
はいはいは
い、いろんな国、台湾とかもそうですし、
はいはい、
結構やっぱ和太鼓チームとか、
うん、
和楽器をやってる団体って結構あるんですよ、うん、
ドイツは特に、まあ、日本にはなんか親日家の人が多い
し、ね、あ多いと思います。
だからやっぱ、うん、あの太鼓とかも、うん、やっぱ興味ある人も多いんじゃないかなと、なんかそういうイメージがあるな、うん、
ですね、ですね、
うん、和って作るくらいでは日本を代表する何かしらではありますしね。
はい、
太鼓ってやっぱ日本っぽいのかな、やっぱ
日本っぽいと思いますね。
ジャパンを示すものですよね。
ジャパンイコール太鼓みたいな。
でもいいですね、そういうことでこう日本の何かしらが伝わっていくの
そうですね、やっぱ自分の小さい時の夢が、
うん、
その和楽器を世界に広めたいっていう、うん、あの夢があったんで、それがやっぱ
夢があるっていいですね、やっぱり。
いやー、ほんと、いや、うん、夢あるわー、なんか、うん、今日夢があるっていう、やっぱテーマでよかったなと。コーヒーも夢あるけどね、
コーヒードリームが、
うん、
詳しく聞いてみたいですけど。
いやでも夢あった方がいい、絶対あった方がいい、うん、でそれをじゃあもう 夢じゃなくてもう実現させてるってことじゃない
だろう。いやでもやっぱり自分がやってるというか、うん、その周りの人がでかいかなっていう、つながり、人と人のつながりがないとそこまで行ってないんじゃないかなと思ってですね、自分一人だったら多分そんなできてないですし、
まあね、まあ、そう、つながり、結局つながりだったりとかするっていうのはね、やっぱあるだろうし、
こういう大きいことしてたり、こう素敵な方ってやっぱりご縁だったりつながりって言われますよね。
うん、
そういうの大事にしてるからこそできてることやし、
和だもんだって。
あ、違う、もうちょっ
と、そうですね、和ですね、
和です、和ですね、失礼しました。
失礼しました、
失礼
しました
。俺失礼、違う、勘違いしてました。和ですね、和だった、すいません。
すごいね。
いや、本当 すごい、なんか言葉が出ないですけど、すごいですね。すごいねしかちょっと言えなくて申し訳ないですけど、すごいです。
でもやっぱりでも和楽器に巡り合う確率っていうのもすごく低いかなと思ってですね。
うんうんうんうん、
見ることはあるかもしれないですけど、うんうんうんうん、実際にやるっていう確率がすごく低いじゃないかなと思ってですね。
そうかな、
やっぱり家の誰かがやってたとか、
そう、
お父さん、おじいちゃんやってたりとかすると、うん、まあ身近にあるんで、
まあ、確かに
やったりとかするんですけど、でもやっぱりその特殊な音楽に小さい時から触れてきて、
うんうん、
でもやっぱりそれが日本の音楽でもあるし、
うんうんうん、
それをやっぱり海外とかにの人に聞いてもらったりとか、
うんうんうん、
してることはすごいやっぱ嬉しいですね今。
うーん、
いいですね、なんかもうい
いね、
いいですし、そういうものがこう、うん、ある近場に、あ、近くにあるっていうのがありがたいし
ですね。
へえ、
なんかちょっと言葉が出ないね、なんか
出ないですね。浸っちゃってますね、
浸っちゃってる、
私たちは。
和楽器ね、
地域にこう神楽とかは結構あったりはして、私も地元のとこに神楽があって、
はい、
これでこうシャンシャン太鼓やったり、
あ、チャッパと、
うん、そう
ですね、
太鼓とですね。で、あの神楽も子供神楽があって、
はい、
で多分そういうのもやるのかな、一緒に、
うん、そうですね、うん、そうだと思います。
やっぱこう地域でこうつながりがあって、そういうのに触れてっていうのがやっぱ大事なんで、うん、子供の頃からのそういう環境っていうのは大事ですよね。
うん、
でも本当に私もやったことはない、太鼓に触れたバチ持ったことさえない。
あ、そうや、そうやってもそうかもしれないな。
でも本当最近神楽見た時に太鼓ポンポンポンってしてるのを見て、
うん、
それもうめっちゃかっこいいって思ってましたし、
そう、やっぱなんかいいですよね、うん、
いいですよね、
そう、やっぱりなんか日本、うん、祭りといえば、
うん、
太鼓の音が聞こえたり、
うん、確かに
笛の音が聞こえたり、
確かに
聞こえるだけで、あ、なんかやってる、
なんかこうちょっとこう、
ちょっと、
うん、
こう高揚感がある
っていうか、あ、そうですね、
うん、なんかワクワクする
っていうか、ワクワクしてくる感じとかですね、
うん、祭りだなみたいな感じ、
うん、本能であるんでしょうね、でもそういう
のあるのかね、
うん、あるかもしれないですね、
うん
うん、 いや聞いてみたい。え、何ですか、
どうすると
か、何をどうするんですか。
ぜひぜひぜひぜひ。
まずはね、あの聞きに行ったところ
が、ね、聞きに行きたい感じだね、はい、なんかここまでやっぱ言われたら、うん、やっぱちょっと聞いてみないことにはみたいな感じ、
始まらないですね、
かも、うん、
じゃあ今度豆たけコーヒーに、
豆たけコーヒーでやるとかつって、
スグロジャムセン忍へ太鼓はちょっとあの音が大きいので難しいんですけど、
三味線とか、
三味線とか、
三味線はちなみに人数どんな感じなんですか、やってる
今、自分が教えてるのは10名ぐらいいるんですけど、まあ、その中から、4、5人とかでいつもイベントとかには出させてもらってます。
三味線でイベントにも出ると、
そうですね。
え、三味線のイベントって何、三味線のイベントじゃないや
ん、いろいろあるんですよ、
う
ん、
そう、例えばどういうのに出るの、三味線で呼ばれるのって。
でも結構やっぱ太鼓と同じで、お祭りとか、祝賀会とか、そういうイベント、地域のイベントは結構ありますね。
え、ちなみにその三味線、はい、まあ、太鼓もしっかりですけど、三味線やってる10名の年齢層ってどんな感じなんですか。
はい、あ、もう幅広いですよ。今一番下が、うん、小学校3年生、4年生、
うん、
で上が85歳か
な、そうなるよね、多分
ぐらい。
じゃあ小学校3年生と83、同じ、あの同じ5名に選ばれる可能性あるんですか。
いや、まだちょっとそこまではいけなくて、
でも可能性はある。
あります、もちろんもちろん、
学生とおじいちゃんおばあちゃんと共にこう、
はい、
ステージに上がってやってる可能性は
あります、十分あります。
それいいね、
こう世代を超えて一緒にこう、うん、なんていうの、パフォーマンスできるって、うん、それこそこう素敵ですよね、
うん、やっぱ音楽ってそういう感じなのかな、なんか別 に、その垣根ないっていう か、うん、だから例えばその世界とかと共通かもしれないけど、うん、別にどこ行っても音で音楽聴いてっていうのはさ、
うん、
なんか年齢とか国籍とかそんなの関係なく、いいものはいいって受け入れられるし、
確か
に
みたいなことだから、うん、やっぱ世界に出てくっていうのは自然の流れだったりとかするのかなとか、やっぱ
言葉がいらないので、
そうですよね。
でやっぱ音楽っていうのはその、うん、やってる、例えば太鼓だったら叩いてる人、
うん、
笛だったら吹いてる人、
うん、
三味線だったら弾いてる人の感情だったりっていうのが、うん、なんとなく伝わる時もあるんですよ。
お、
悲しい、すごい悲しい感情でこの曲弾いてみたったら、やっぱりその悲しさを感じ取ってくれたりとかしたりとかですね、やっぱりこう喜びとか明るいイメージ、
うん、
明るい意識で演奏するとそれがやっぱ伝わるんですよね。
わかりますね。
だけ、まあ、やっぱり世界共通ですよね、音楽、
うんうんうんうん、
どんな人が聴いても、
うんうんうん、
共感してもらえるところ、
うんうん、いいものはいいってもう分かりやすいもんね。
あ、
うん、すごく分かりやすいような気がするね。
ですね、素敵、やっぱり
素敵だね。
しなんか私が思うに、あの、はい、音楽の中でも特に和楽器って、うん、なおさらこう一緒にやるのが同世代じゃない可能性が広いなって思ってて、うんうん、バンドとかもこう、うん、同世代でやってますけど、
はい、
なんかこう和楽器は小さい頃から、うんうん、とおじいちゃんおばあちゃんまでなんか一緒にやる感覚が強いからこそ、
うん、
なんかこう全世代に触れられる可能性、 やる側としても、
はい、
なんか
それがいいな。それも見る側にも言えるかも、聞く側にも、聞く側も別になんか和楽器イコールあおじいちゃんおばあちゃんだけのもんだとかはないかも。確かに、なんかやっぱりただまあシチュエーションかもしれないけど、うん、祭りやってたら、うん、やっぱりいろんな世代の人が、ね、な全然限りなく聴けるっていうのは、
ね、
だから例えばバンドみたいなやつだったらやっぱ限られるけど、
うん、
でもあ例えば太鼓とかって言ったら誰が聴いても、
うん、
いいなって思うんじゃないかなと
思いますね。本当は聴く側もそうですね。
そうだからその全部がにとってやっぱ 和楽器、太鼓は、
うん、
まあ、特にそうかもしれないけど、
うん、
なんかいいなとか思うよね。
そうですね、
うん、
魅了されまくりですね、私たち、
うん、
うん、
いやもうぜひ生で今度、
今日温泉入ってないですけど、温泉入った気持ちに結構今な
って
ますね。そうね、ありがたいことに、
うん
うん、
なんか浸っちゃってるみたいな、
浸っちゃってますね。
うん、うん、
同じ感じで、うん、生で聞きたいです。そして
ぜひぜひぜひ
生で聞く機会はじゃあ、うん、近々ありますかっていう話にもうなんか自然にこう聞いていこうかなとかって思うんですけど、
近々、
近々ってかラジオ
終わってから、
渡る、うん、くらいとかも、
うん、そうです。近々っていうか、ちょっとでも先になるんですけど、うんうん、9月ですか、9月、う
ん、あ、なんかちょっと大きいやつ、
9月に、うん、あの津軽三味線の、まだちょっとでもこれは決まってないんですよ、
う
ん、
あ、はい、
まだ決まってないんですが、
うんうん、
あの津軽三味線で有名な、
うん、
あの 大分県出身の日北太一さんっていう方がいらっしゃって、
うん、
その人が和と洋っていう、コンサートを大分の方でやるんですけれども、でゲストで、あの吉田兄弟っていう方がいらっしゃって、
はいはいはい、我々でも知ってるぐらいはいはい、知ってる、知って
る、まだ分かんないですよ、
うん、
分かんない、やるか分かんないですけど、うん、今の段階だと一緒にやる予定です。自分はもう和太鼓で参戦
で、そこに私たちですら分かる人たちと肩を並べてて分かんないですけど、そうそう、
もう自分はもう和太鼓でやらせていただく予定があります。
個人で、
個人でですね、
チームじゃなくて、
チームじゃないですよ今回、
アーティストですね、
個人での活動もある、
個人の方が多いかもしれない、
あ、そう、あ、もう今となって、
そうですね、個人の方が多いかもしれない、
個人の活動ってどういうこと、え、個人、一人太鼓ってこと、
一人太鼓、太鼓あの
一人太鼓
ドラムみたいにこう太鼓並べるんですよ、うん、
あ、
でセット打ちっていうんですけど、
すごい、
打ったりとか、
まあ、
笛吹いたりとか、一人で三味線弾いたりとか、
え、ん、あ、それ一緒にやるわけじゃなくて、
じゃないですね、コラボが多いんですけど、はい、コラボとか、まあ、いろいろですね。
で、それはその高野大輝さんというお名前でやられてるんですか、それともアーティスト名、あ、
いや、もう高野大輝で、
あ、じゃあその界隈で言ったら、高野さん知ってますよとか言ったら、
あ、そうよね、うん、
高野大輝さん知ってます、
いやいやいやいや、いや
すごい、もうマブダチだからっていう、
でもマブダチくらいの気持ちにはね、
気持ちに
マブダチですよって言います言いますよ、その時は
逆にね、マブタケさんもみたいな、
へー、あ、そう、あ、個人でそうやって活動もされてると、
やらせてもらってますね。
ちょっと待って、でも、え、個人でもやって、で3つの師匠と、師匠っていうか教えてもいて、
うんうん、
ほんでなんかイベントにも出てでしょ、
はい、
で YouTube やって、
YouTube はそんなにあれですけど
まあたまにでもちょっと いろいろやりすぎじゃない、うん、そんな時間あるの、
林業もね、
林業もやってみたいな、
そうなんですよ、そこが大事で、やっぱり本業は自分は林業、うんうんうん、
あ、はい、あ、そう、そこまで話したけど、結局でも音楽、あ、最初、一番最初この2回、1回目の時にやったけど、音楽の時間、やりたいことが時間が取れないから、だからやめて今の林業にたどり着いた、ということは、でも林業はでも絶対にベースとしてあって、
あります
の音楽っていうことになると、
は
い、
徐々にでもその林業を今経営、あの、させていただく形になるってさっき言ったんですけど、
うん
うんうんうん、そのやっぱり経営者としてやっていくに、やっぱ従業員がいてっていうのが絡んでくるので、うんうん、ちょっと今よりはあの音楽の活動は抑えていってっていう流れの中です、
今
ですね。
じゃあ
もう趣味で音楽はやってる、
林業の方やっぱりとにかく重きを置いて、
そうです、
いう感じになっていく、
そうです、大きい舞台とかは、
うん、
あのもちろん行きますけど、
行くけど、
はい、
だから林業か、うん、高野大輝が
林業か、
そうですね、
でも、
まあ、でも音楽はもう絶対にもう死ぬまで続けたいんで、
うん、
まあ、やりながら、
そのアーティスト高野大輝としてる時は、はい、林業本、あの仕事で本業でやってますっていうのは言ってるものなんですか、はい、
あ、言ってる時もありますね。
なんかそこからの興味もなんか持っていけるというか、なんていうんですかね、
元々はやっぱりこの音楽がすごいちっちゃい時からやってて好きだったから、音楽で食べていきたいっていうのが
あ
って、実際にこう大学在学中もちょっと休学して東京の方に行って1年間ちょっとそういう活動、
アーティスト活動、
そうです、あの愛さんっていうじゃないですか、ストーリーとか歌う、
はいはいはい、
と一緒に全国ツアーとか回ってたりしたんですよ。
なんでこんな最後までそういうすごい話撮ってるんですか。
いやいやいや、
マジ、
そうだから本当に
やっぱ友達
いやいやいや
俺
そう、そういうのもあって、ちょっと音楽で食べていきたいなっていう夢もあったんですけど、やっぱりちょっとあの、まあ、コロナとかもあって、
うん、
でその同世代の音楽家たち、和楽器の、人たち見てて、
うん、
ちょっと やっていけなくなったとかいう話を聞いた、イベントがもう全部キャンセル
にな ったり、あの頃はそういう感じだった
ん
だ
な、そうなんですよ、
うんうんうん、
レッスンももう生徒が来ない、
うん、
感染リスクがあるからっていうことで、
うん、
あ、ちょっとこれをやったらちょっと っていう考えてしまったんですよ。まあそれは別にその悔いは残ってないんですけど、まあ今はその林業をメインとして本業としてしっかりやっていこうっていう自分の中で思ってるので、まあ音楽活動も趣味でやらせてもらいながら林業メインでっていう流れでございます。
素晴らしい。
なんかこう自分のやってること、仕事に関してもこうなんていうんですか、音楽に関しても、うん、こうなんて大切にしてる感じが全部伝わって、
そうね、
なんかいいですね、こうやってることがそんなに
一個もなんか取り残してない
と
か。
そうそうそうそうなんですよ。
あのもうなんかこれはちょっとまあおろそかにしてるっていう言い方あるかもしれないけど、ちょっとこれはこの分はちょっと抑えてとかじゃなくて、全部ちゃんと大事にしてる感っていうのが
あるんですけど、やっぱり、うん、中途半端にちょっとなってしまうてるなっていうのは自分の中であります。
さすがに、ね、そこまでやったら、まあ、やっぱりその
一本でやってきたわけじゃないです、うんうん、
どれもそれでも私たちから見たらこうプロ級の感じにこう、
そう聞いてないけどそうなんじゃないかって思わせるプレゼン能力から、
でもそれでもまだね足りてないっていうこう感じを思ってるからこそ、それ以上にいけるんだろうなって思いますし、
だからやっぱ根っからのこうやっぱ表現者なんだろうね、
確かに
と思った
な。そうなんですかね、
うん、だからその音楽、まあ、小さい時から2歳の時から始めた太鼓っていうのを通じて、うん、やっぱりこうどんどんみんなに表現して広めていって伝えていきたいっていう太鼓の鼓動がどんどん伝わっていくようにみたいな、
それは確かにありますね、
うん、あって、でも今度林業の柱にした時に、林業のことを、まあ、林業って結局伝える必要とか、まあ、なかったかもしれないんだけど、はい、でもこれは伝えた方がいいっていう、やっぱ根っから その伝えたいっていう、表現したいっていうところが出てきて、はい、でまたあの林業の方面もさっきねちょっと、うん、あのスマート林業の話とかあったけども、ね、やっぱそれも表現していきたい、こうもっと広めていきたいっていう、やっぱ広げていきたい人なのかなとか。
そうですね、やっぱ興味持ってもらいたいっていう、
うん、
俺を見ろみたいな、
うん、最終的にそれね、
そういうともうナルシストみたいになっちゃうんですけど、
いやいやいやいやいや、
いやでもやっぱり、うん、そこはすごく大事で、その自分だけがいいとか、
うん、
あのそういうふうには全然思ってなくって、やっぱみんな太鼓いいよとか、うん、リンゴもすごくいいよっていうのをね、みんな知ってもらって、
うん、
で興味を持ってもらって一緒にやろうよとか、
はい、
こんないいことがあるんだからっていうふうにこうしたいっていう思いもすごく伝わってくるし、
そうですね、
それをすでにもう実現させてるっていうところがね、
まだまだでございます、
うん、いやまだまだかもしれないけど、
いやでもやっぱその
途中の段階でもすごく伝わってくるから、いやなんかいいな、こんな素晴らしい人が全然今までこう50何年生きて知らなかったっていうのね、こんな近くにいたんだってい
う
ね、
ご縁に感謝です。
いや本当にご縁、
ご縁に感謝、
小川くんありがとう
、ね、いや本当に、
ね、
素敵、若きも林業もやっぱりこう担い手というか、
うん、
どんどんこう少なくなっていく業界ではあるかと思うので、うんうんうんうん、それをこう広げるやっぱりこう未来の方ですね、これ未来を作っていく方やなってすごく感じました。
そうそう、一緒に作りましょう、
いい
未来を、
よろしくお願いしますちょっと背中を追わせてください。
いや一緒にな
んかこのパッションを私もどうか自分の中落とし込みたい、
うん、やっぱ、うん、そう広げてそしてつなげていく役割の人もやってるっていうことだね、つないで、うん、つながってきたものをおじいちゃんとかからこう、ねうん、受け継いできたものを、うん、今度はやっぱ子供たちとか次の世代にっていうところもやっぱりやってるっていう
のもね、林業も楽器もどっちもこう上がね、
そうですね、
だってなんかねちょっとはやればできるもんでもないじゃないですか、うん、林業ももちろんそうです、うん、長い年月をかけて育った木を切ってっていうところだから、
確かに、
うん、なんかやっぱ結局根っこの部分で全部つながってるよ、ね、うん、やってることが多分
そうですね、
うん、やりたいことが、うん、なんか途中で仕事を変えてとかっていうこともあったかもしれないし、うん、なんか最初の頃さ、
うん、
サッカーやって何かいろんなことをやってとかって言ってたけどでも根っことしてやりたいことはやっぱ受け継いできたものが、
うん、
も
う
やっぱそもそもあって、
うん、
それがたまたま今その時点ではなんかいろいろやってたかもしれないけど、
うんうんうん、
でも結局もう やっぱ根っこがもうしっかり生えてたから、うん、なんか今こう上に出てきてる部分がもう表現してる部分がすごく今なんか花開いてるっていう、そういうそんなイメージ。
わ、すごいですね、うん、言葉の表現力がもう、
いやいやいやいや、
神レベルですね。
神レベル表現者としてね、やっぱね、
嬉しいですね。
なんか頑張ろうかなとかって
ちなみに平田さんめっちゃニヤニヤして
またまたなんかそれを見てみたいけないからさ、そういう言い方しない
よ。いやでも素敵やなって言葉にまとめる、
うん、いやでもなんかまとめたいっていうわけじゃないんだけど、なんかとにかくやっぱ素晴らしいあのことをしてるから、
うんうんうん、
なんかそれをね、なんかもうちょっとちっちゃい取り組みだけど、なんか皆さんにね、伝えられたらいいなっていう。
いやありがたいです本当に、
うん、感じ。まあでももうすでにね広げていってらっしゃるから、まあそれの一端を少しになって、うん、って俺もなんか行きたいなって思ってます、
うん、
まあそんな感じで、
はいはい、ぜひ一緒に盛り上げましょう。
盛り上げましょう、はい、
多ジャンルですが、
うん、やりましょう一緒に、うん、なんかわかんないけど、
はい、やりましょう。
もしかしたらね、豆だけで、
そうね、
演奏会があるのかもしれません、
はい、
うん、
来ます来ます。
それはもう相談させてください、
うん、
も
う完全に、うんうんうん、
はい、ぜひぜひ、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に今日は楽しい時間をね、
はい、
楽しかったです。もうあっという間で、
あっという間ですね、うん、もうなんか話そうと思えばいくらでも話せるけど、
はい、
あんまりなんか ねみんなここの熱量がなんか、ね、高すぎるとあの温度差があって聞いてる方がなんかちょっともういいよって思いっぱいになるから、ね、あんまりね行き過ぎない方がいいんで、
はい、それでも結構行き過ぎちゃいましたよ ね引き出しが多すぎて、
うん、まあでもそういう感じで
楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
はい、ということで、あ、じゃあ告知なんかしときます。なんかさっきの告知でいい。
そうですね、
うんうん、
9月に
9月
の初めの
土日、はい、それっていつ分かるとか、
あのインスタグラムを自分の、
あ、そうだ、
はい、そうだ、
はい、
うん、どうな
たかの、ですね、
何で、あ、でもプライベートすぎたらあれですよね。い
や、大気タッキーで、
あ、大気タッキー、あ、そうだった、
英語で
タッキー、
タッキーです、あだ名、
あ、タッキー、あだ名、大気タッキー
で、高野大気で調べたら出るかもしれないです。フェイスブックは多分出てきます。
あ、じゃあ高野大気か、大気タッキーで、
はい、英語でですね、
はい、
はい、でそこにじゃあ最新情報とか、
はい、載せます。
出演情報とか、
はい、
そういうの、
あ、そうですね、はい、
あ、じゃあそれ見ましょう、
はい、
それ見まして、ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、と、じゃあ、高野大輝さんからじゃあ次のゲストの方をご紹介していただきたいんですけど、
はい、
こちらのとりあえず候補として3人、
はい、3名、
3名、ですね、
まだ連絡は全然してませんが、
うん、ね、一番上の人はよく知ってる、まあ、2人ともよく知ってる感じ、はい、
たまたまね、
たまたま、
これもご縁で繋がって、
あ、そうか、そうかと思って、
うんうん、すごいです
ね。
で、下の2人の方はちょっと全然わからないんですけど、はい、地元の方？
そうです、地元ですね、
うんうん、なんかね、同じぐらいの年代の、
そうです、どっちも同級生です。
あ、同級生、
はい、
すごい。
じゃあその辺どうしようね、まあ近すぎるからなとかちょっと思ったりもするもんね、まあ、
そうですね、
まあ、ゲストとしてっていう感じもあるから、まあ、下の2人、うん、お二方をちょっとなんか後でちょっとどんな方が聞いて、
はい、
相談しましょうかね。
承知いたしました、
うん、ですです、はい
はい
はい、じゃあそういうことで、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います、
はい、
改めまして、高野大輝さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではゆかちゃん、はい、お願いします。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。